2000年前、パウロがローマ帝国の行政区域上、アカイア州で初めて福音を伝えた場所はアテネでした。しかし、パウロがアテネのユダヤ人街道とアゴラ、そしてアレオパゴスで福音を伝えた結果、アカイア州で主を迎え入れた一番目のクリスチャンは、アテネ人ではなくコリント人、ステファナでした。前回申し上げましたように、コリント人ステファナがアテネを訪問して偶然パウロの説教を聞き、主を迎え入れることで、パウロの表現を借りればアカイアの初歩になりました。そしてコリント人ステファナからコリントの堕落した様子を伝え聞いたパウロは、自分の協力者のシラスとテモテがマケドニアから到着もしないうちに待つことなくアテネを去り、コリントに向かいました。パウロがコリント人ステファナとの出会いを、自身を堕落の都市コリントにお呼びになられる神様のお導きと受け取ったのでした。一般的に人々はコリントを聖書上の地名ということ以外には考えません。そのためコリントと関連したすべての話を、自身とは無関係な、はるかに遠い昔の聖書の中の話とだけ思い込んでいます。しかし私たちは実際、幼い頃から生きてきながら、コリントに関連した話を聞いたり、無意識の中で話したりしながら生きてきました。心理学者フロイドが主張した理論の中に、エディプスコンプレックスがあります。精神分析理論で、幼い子供が成長期に自分と同性の親に対しては競争意識を感じ、異性の親には愛情要求を起こすという意味の用語です。心理学者のフロイトが自分の精神分析理論を説明するのに引用したこのエディプスのおかげで、今まで一二度はエディプスの名前を聞いたり言及した人の中で、このエディプスがコリントの王子だったという事実を知る人は多くありません。ギリシャの都市国家がテーバイの王ライオスと王妃イオカステが息子を授かりました。しかしこの子が成長したら父を殺害し、母親と結婚するという信託を受けたライオスは王は、子供の両足を鎖で結んだ後に家臣に山中に連れて行き殺してしまうようにしました。しかしとても幼い子供を殺せなかった家臣は、深い森の中に子供を置き去りにして戻ってきました。子供はちょうどそこを通りかかった牧道によって発見され、牧道はその子を子供のいなかったコリントの王ポリボスに捧げました。コリント王ポリボスはその子を自分の息子とし、鎖に結ばれた足が腫れていたので、子供の名前を腫れた足を意味するエディプスと名付けました。エディプスはその事実を全く知らないまま、コリントの王ポリボス夫婦を自分の本当の親と信じ、コリントの王子として成長しました。ある日デルポイ神殿を訪ねたエディプスは、自分の実の父を殺害し、生みの親と結婚するという信託を授かりました。とても驚いたエディプスは、自分の実の両親と固く信じていたコリント王ポリボス夫婦に害を与えないようにするために、コリントに戻るまいと決心しました。 そしてデルポイ神殿を降りていき、狭い路地で神殿の方に登ってくる一行と出会いました。その狭い路地で誰が道を譲るかでいさかいが起こり、争っているうちに若いエディプスは相手の一行を殺してしまいました。エディプスは自分が殺したその一行の長が自分の実の父で父親であり帝媒王であることを全く知りませんでした。そして自分の実の親と思っていたコリント王夫婦に害を与えないために放浪の旅に出たオディプスは帝媒人を苦しめる怪物スフィンクスの話を聞きました。女性の顔に獅子の体を持ったスフィンクスは通り過ぎる旅人を捕まえて謎かけをし、解けなかったら殺してしまいました。しかしその時までスフィンクスの謎を解いた人は誰もいなかったので、結果的に帝媒の人々にスフィンクスとの出会いはすなわち死を意味しました。エディプスはスフィンクスから帝媒の人々を救うために自らスフィンクスを訪ねていきました。スフィンクスがエディプスに朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足で歩くものは何かという謎を投げかけました。エディプスは人間という答えでスフィンクスを退きました。幼い頃は2つの手と2つの膝で這うので4本足であるわけで、大きくなると立って歩くので2本足であり、老いては杖をついて歩くので3本足のわけです。エディプスの正確な答えにスフィンクスは屈辱を感じ自殺してしまいました。スフィンクスから自由を得た帝媒の市民によって王に擁立されたエディプスは未亡人だった王妃イオカステを王妃に迎えました。しかし歳月が流れた後、エディプスはその昔デルポイ神殿から降りていく途中で自分が殺害した人がまさに自分の実の父であり王妃イオカステが自分の聖母であることを知ることになりました。やはり真実を知った母イオカステはショックを受けて自殺で一生を終え、エディプスは自分の実の親を見分けられなかった自分の両目を刺し失明させてから帝媒の王座を捨てて悲惨な放浪の旅に出ました。エディプスのこの悲劇的な物語は紀元前5世紀のギリシャの三大悲劇作家のうちの一人であるソフォクレスによってエディプス王という題名で作品化されました。アリストテレスがソフォクレスの最も偉大な悲劇だと絶賛した作品エディプス王はギリシャの文明圏にその当時広く知られていました。言い換えれば文明圏に属する知性的な人としてエディプスの物語を知らない人はいませんでした。本文の中でコリントを訪ねていくパウルもやはりギリシャの歴史と文学に通じた知性の人であったので、コリントがかつてエディプスの本拠地であったことをよく知っていたことでしょう。このようにコリントと関連して私たちに慣れ親しんだエディプス以外にも、私たちは小さい頃しばしば話し、さらには教科書にも記載されたことがあります。昔西欧建築で代表的な様式はドーリア式、イオニア式、そしてコリント式ではなかったでしょうか。その中で最も優雅で洗練された様式がコリント式として、紀元前5世紀からヨーロッパ建築で一番重要な様式のうちの一つになりました。 その様式がどれほど重要だったからでしょうか。2000数百年経った我が国の教科書にまで記載されるほどです。この有名なコリント式がまさにパウロが訪ねていったコリントに由来していたのでした。昔の建築様式の中で最も優雅で洗練されたコリント様式がコリントに由来していたということは、美を追求するコリントの人々の美的感覚が抜きん出ていたということであり、彼らが他とは違う美的感覚を建築を通して実際に具現できたというのは、それだけ彼らの経済力が豊かであったことを意味します。このように私たちに身近なエディプスとコリント様式がコリントと関連していることを知ってみると、コリントもまた私たちと無関係な遥かに遠い昔の聖書の中の都市ではなく、私たちにとても身近な都市として私たちに迫ってきます。経済的な繁栄を謳歌していたコリントは、紀元前146年ローマ帝国に征服されながら100年間かつての栄華を喪失したまま放置された状態でありました。しかし紀元前44年、ですからパウロが本文でコリントを訪ねた1世紀前、ローマ帝国のカイサルが在京軍人と自由人となった奴隷を退去コリントに移住させる以前よりさらに大きな規模でコリントを再建しました。その時からコリントは代を重ねていき、コリントに住んでいた原住民より外地から流入した各洋のさまざまな移住民がもっと多い都市になりました。それゆえ彼らに特別にコリント市民としてのアイデンティティがあるはずがありませんでした。その反面、ギリシャ本土とペロポネソス半島をつなげるコリントは東西両側に各々港を持っており、貿易の中心地として莫大な富を享受していました。それでパウロが訪問した2000年前の人口75万人のコリントはローマ帝国4大都市に属する大都市でした。しかし都市の構成員が自分のアイデンティティを正しく確立できない状態で、ただ経済的な富とともに美のみ追求するならば、彼らの執着役は結局堕落であるほかありません。それで本文の中でパウロが訪問した時のコリントは、一言で快楽と酒酔いと情欲と法灯が乱舞する堕落の都市でした。当時コリントにはアポロ、オクタビアヌス、パンテオン、ポセイドン、ヘラクレス、ヘルメスなど洋々な神殿が異様を誇っていました。その中でも最も代表的な神殿は海抜575メートルの岩山の頂上であるアクロコリントのアフロディーテ神殿でした。ギリシャ神話で性愛と美の女神として登場するアフロディーテは英語でヴィーナスです。その神殿の中には1000人に達する女性司祭がいましたが、彼女たちは皆神の名前で合法的に売春する売春婦たちでした。神殿の中で合法的な売春がそれほどに横行していたとすれば、神殿の外の実生活では言うまでもないことではなかったでしょうか。当時コリントの人々の性的な堕落がどれほどひどかったからでしょうか。ギリシャ文化圏の中ではコリント人のごとく行動するは淫行をするという意味に、コリント化したは性的に貧乱だ という意味に、コリント人は情婦や紐、そしてコリントお嬢さんは売春婦の意味に使われるほどでした。したがってパウロ一人その巨大な堕落の都市コリントを訪ねていくということは、あたかも卵で岩を叩くように無謀で無意味なことのように思います。しかしパウロが信じる主が、パウロが主のために無謀で無意味なことに自分を消耗するように捨て置かれる主ではありませんでした。一節から三節をご覧ください。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラというユダ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝が全ユダ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。巨大な堕落の都市コリントに主の福音を伝えるために一人コリントを訪ねたパウロのために、主が先にアキラ夫婦を用意なされていたことを明かしてくれる証言です。本文2節がアキラの妻と紹介しているプリスキラは、パウロの書簡に登場するプリスカの愛称です。私は個人的に本文のような聖書の証言に接するたびに全身が戦慄するような感動を感じます。パウロがコリントであったアキラはユダヤ人でした。しかしイスラエルの地で生まれた本土出身のユダヤ人ではありませんでした。もしアキラが本土出身のユダヤ人であったとしたらば、異邦の都市コリントでパウロとアキラの出会いは不可能だったことでしょう。アキラは今日トルコ大陸の北東側、言い換えれば黒海南東部に位置したポントスで生まれたディアスポラユダヤ人でした。言い換えればずっと昔イスラエルの地を離れて先祖代々異邦の地に住みながら、当時地中海世界の公用語であるギリシャ語を母国語と使っていた、言い換えれば国際人だったのです。異邦の地に生まれ異邦の地に住むことに対して少しも違和感を覚えない人であったわけです。それで自分が生まれたアジア大陸のポントスを離れてローマ帝国の首都であるヨーロッパ大陸のローマへ移住して、そこに定着することにも何の躊躇もありませんでした。アキラの職業はテント製造業者でした。しかし帝国の首都ローマでテント製造業者として定着していたアキラは、ローマを一日にして離れるほかありませんでした。ローマ皇帝クラウディウスが首都ローマに住んでいるユダヤ人たちに追放令を発したからです。使徒言行録16章16節から25節を詳しく見たとき申し上げたことがありましたように、歴史家スエトニウスによると、当時帝国の首都ローマには約2万人のユダヤ人たちが住んでいました。しかしクレストスという扇動家の影響で、紀元後50年頃ユダヤ人、扇動家の影響で紀元後50年頃ユダヤ人たちが暴動を起こすや、皇帝クラウディスがローマに居住する2万人のユダヤ人たちの中で ローマ市民権を持てなかったユダヤ人たちは皆首都ローマから追放してしまいました。しかし暴動を起こした主導者クレストスの名前がギリシャ語でキリストを意味するクレストスと発音が似ているという面で、キリストを否定するユダヤ人たちがキリストを信じるユダヤ人たちを迫害しながら引き起こされたユダヤ人の間の暴動自体によって、皇帝がユダヤ人を首都からローマから追放したと主張する学者もいます。とにかく明らかな事実は、この時アキラ夫婦が首都ローマから追放されたことは、彼らにローマ市民権がなかったことを意味するということです。ローマから追放されたアキラ夫婦は、アキラの故郷であるアジア大陸のポントス州へ戻っていかなくて、ヨーロッパ大陸のコリントへ移住し、そこでテント製造業をちょうど新しく始めました。そしてその頃コリントを訪ねていったパウロが、コリントで一番最初に出会った人がまさにこのアキラ夫婦でした。不思議なことに、パウロもやはりテント製造技術者でした。ユダヤ人の両親は富裕であろうが貧しかろうが無関係で、万一の場合に備えて幼い息子に技術を一つずつ必ず教育し習得させました。パウロが生まれたタルソスはテント製造に使われる布地の生産地として有名でしたので、パウロは幼い時期から両親によってテント製造技術を習ったのでした。それでパウロはテント製造業者アキラの家でアキラ夫婦と一緒に住みながら、共にテント製造の仕事をしました。ギリシャ語原文に働くという動詞エルガゾマイが未完了形として記録されています。パウロが休まず真面目に働いていたという意味です。その結果は本文4節が明かしてくれています。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていた。平日アキラの家でアキラと一緒にテントを製造して販売しながら寝食を解決できたおかげで、パウロは安息日ごとにユダヤ人の街道を訪ねていった。福音を伝えながら、ユダヤ人やギリシャ人を問わず、街道に集まったすべての人を主の御言葉で教え諭すことができました。パウロはそのように数日間、数週間、あるいは数ヶ月の間コリントにとどまったのではありませんでした。11節によると、パウロがコリントにとどまった期間は実に1年6ヶ月でした。この時、パウロは1年6ヶ月の間、コリントにとどまりながら、テサロニケの信徒たちに、テサロニケの信徒への手紙1、2を書き送りました。この時、パウロがコリントで1年6ヶ月も滞在していたので、これ以降、パウロはコリントの信徒たちに、パウロの書簡の中で一番長い手紙であるコリントの信徒への手紙1とコリントの信徒への手紙2を書き送ることができました。この時パウロがコリントで1年6ヶ月も滞在していたので、三次伝道旅行の途中に再び住み慣れたコリントを訪ねていって、3ヶ月をとどまりながらローマの信徒たちに福音の真髄であるローマの信徒への手紙を書き送りました。何よりもこの時コリントで1年6ヶ月もとどまったので、前回申し上げましたようにパウロの心霊の中にローマ帝国の 首都ローマに対する伝道の使命感が芽生えることになりました。もしパウロが一人訪ねていったコリントでアキラ夫婦に出会えなかったならば、どのようなこと一つも不可能だったことでしょう。それならばアキラの人生を一度掘り下げてみる必要があります。もし彼が異邦の地で生まれて異邦の地で住んでいたディアスポラユダヤ人ではなかったならば、アジア大陸のポントスに住んでいた彼がローマ帝国の首都であるヨーロッパ大陸のローマへ移住して定着しなかったならば、テント製造業者としてローマに定着して十分生活できていた彼がパウロのコリント訪問の直前にローマから追放されてコリントへ暮らしの拠点を移さなかったならば、最初からパウロとアキラ夫婦の出会い自体が不可能だったことでしょう。そうとすれば、もう一度深く考えてみましょう。アキラが世の中で一番排他的な民族であるユダヤ人でありながらも、なぜ異邦の地で生まれて異邦の地で生きていくディアスポラになったのでしょうか。紀元前586年、ユダヤ王国がバビロニア帝国に滅亡させられたからです。その時国を失った多くのユダヤ人たちが亡国の恨みを抱いて地中海世界のあちこちへ散り散りになりました。アジア大陸のポントス州で生まれたアキラがどのようにローマ帝国の首都であるヨーロッパ大陸のローマへ移住して定着できたのでしょうか。ギリシャ帝国を滅亡させたローマが、アキラが住んでいたアジア大陸のポントス州を含めて地中海世界を完全に制覇してローマ帝国内に住んでいる人々に通行と移住、そして居住の自由が与えられたからです。帝国の首都であるローマにテント製造業者として定着したアキラ夫婦は、なぜローマから一日にして追放されてコリントへ移住しなければならなかったでしょうか。ローマに住んでいるユダヤ人たちがクレストスの先導で暴動を起こしたからです。ここで私たちは非常に重要な事実を悟らされます。コリントでのパウロとアキラ夫婦の出会いは至極個人的な出会いのように見えますが、その出会いの背後にはとてつもない歴史的事件がありました。バビロニア帝国の勃興とユダヤ王国の滅亡、ペルシャ帝国によるバビロニア帝国の滅亡とギリシャ帝国のペルシャ帝国征服、ギリシャ帝国を崩壊させたローマ帝国の地中海世界制覇、そしてローマ帝国の首都ローマで起こったユダヤ人たちの暴動に至るまで、そのど外れた歴史的な事件は、すべて2000年前コリントでパウロとアキラ夫婦を会わせるための時空を超越した神様の摂理でした。どのように神様によってそんなことができるでしょうか。言うまでもなく神様が歴史の主観者であるからです。神様が歴史の主観者であるので、取るに足りぬ私たちの人生を通してご自分の御心を成し遂げられるために、一国を起こしもし反対に衰えさせたりもします。 私たちが想像することもできなかった人に出会わせて、私たちの人生を私たちの計画とは違うところへ導かれるために、歴史的激変が起こるようにもなさいます。そしてそのすべての過程を通して、時空を超越したご自分の摂理を必ず成し遂げられます。これが歴史の中で生きていくクリスチャンの信仰でなければならないならば、クリスチャンはそのどんな歴史の渦の中でも恐れることなしに、毎日与えられた人生に最善を尽くさなければなりません。それが歴史の渦の中で相変わらず主の通路として使われる道です。帝国の首都ローマに定着したアキラ夫婦が、一夜にしてローマから追放された時、その歴史的な渦の中で彼らが受けた経済的な損失と肉体的精神的な苦痛がどれほど大きかったことでしょうか。しかし彼らは新しく与えられたコリントでの人生に最善を尽くした結果、パウロの協力者になって時空を超越した主の通路として使われただけではなく、神様の御言葉である聖書にその名前が永遠に載るという永遠の栄光を受けました。その永遠なる栄光を、彼らがローマで受けた一時的な損失、そして苦痛とどうして比肩できるでしょうか。次回もう一度申し上げますが、連日続く常軌を逸した北朝鮮のあらゆる脅迫にも恐れないでください。北朝鮮がミサイルを発射してもしなくても、武力挑発をしてもしなくても、一番多く情報を持っている政府を信頼しながら、どのような場合にも揺らがず、神様が私たちに各自に付与した人生にさらに一層最善を尽くしましょう。それが歴史の渦の中で生きていくクリスチャンの正しい姿勢です。そしてそのすべての過程を通して、日本帝国地下と 6.25 朝鮮戦争の激浪の中でこの国を救い守ってくださった神様が、必ずご自分の正義にのっとった御心をこの朝鮮半島の歴史の中に成し遂げられることでしょう。神様が歴史の主観者であるからです。お祈りいたしましょう。2000年前、コリントでパウロとアキラ夫婦が出会って一緒に協力するまでは、壮大な歴史的背景がありました。バビロニア帝国の勃興とユダヤ王国の滅亡、ペルシャ帝国によるバビロニア帝国の滅亡、ギリシャ帝国のペルシャ帝国征服、ギリシャ帝国を崩壊させたローマ帝国の地中海世界制覇、そしてローマ帝国の首都で起こったユダヤ人たちの暴動と、クラウディウス皇帝のユダヤ人追放に至るまで、そのすべての過程の中にただ一つの過程だけでも食い違ったならば、コリントでパウロとアキラ夫婦の出会いは不可能だったでしょうし、彼らを通した主の働きも起こらなかったでしょう。主よ、私たちがたとえ取るに足りぬ存在だとしても、主は私たちを通してご自分の摂理を成し遂げられるために、一国を起こすことも衰えさせることもなされ、主のために生きていく私たちのために歴史の激変を引き起こすこともなされるということを悟らせてくださり感謝いたします。今からは歴史の渦の中で成し遂げていく神様の摂理を推し量る信仰の目を持って生きていきますように。 あらゆる脅迫に明け暮れる北朝鮮がミサイルを発射してもしなくても、挑発をしてもしなくても、そのすべての過程を通してこの朝鮮半島に神様の義なる摂理が一寸の誤差もなしに成し遂げられていることを信じ悟らせてください。朝鮮半島の歴史を主観なされる方が主であることを信じますので、どんな場合にもクリスチャンとして自分が守らなければならない場所をさらに一層最善を尽くして守る毅然たるクリスチャンとして生きていかせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。